エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
急にクソ熱くなりましたけども。
うん。
エアコンの動作確認はお済みですか？
ああ、皆さんそういう時期だね。もう私はつけましたけどね、早速。
早速ついてますか？
うん。
まあ、さすがに30度超えましたからね。
あ、やっぱそうなんだ。
もうね、多分、梅雨は明けたんだと思うんですよね。
いや、そうなんだっけ。
なんか今年1ヶ月ぐらい季節が早いんですよね。
そうなの。
だから多分ね、気づかないうちにもう開けたんだと思うんですよ。まあそんな昨今でございますけども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
何ですかね。まあこのね、コロナの状況で、いろんなデータ分析みたいなのってすごいしてるじゃないですか。いろんなところで。まあ統計データとか。
はいはい。
まあ人の移動とかもまあそうですけど。
そうですね。
まあいろんなところでね、もうビッグデータがうごめいてるわけですよね。
そうですね。で、
そんな中、ちょっともっと、なんていうの、分析を進めてほしいなと思ってることがある。まあ、やってる人、組織があるのかもしれないけれども、
うん、
思うのはですね、まあ、結構ね、みんな思ってることだと思うんですけど、ちょっと、マスクがカラフルになってきたから、
お
あのマスクと柄とか色とかと、うん、その人が履いてる下着の相関関係みたいなものを、まとめ上げていただけないかなと思ってるんですよ、最近。
それは何のために？
いや、それはドキドキするからじゃないですか。ニヤニヤできるでしょ、それがあればって。
それはあれですよね。太古の昔に赤い服着てる女が痩せるらしいぞみたいな話ですよね。
いや、でも正直そうだんだん思い始めてきてる人とかいると思うよ。最近そのちょっと、だからなんていうんですか。下着っぽいさ、マスクみたいな色、うん、ピンクのとかさ、なんかあったりするじゃないですか、たまに。
まあ、おしゃれですよね、あれは。
そうするとさ、なんか、これは一緒な、こういうの履いてるのかな、とか思う人いると思うんだよ。
それはあなたですよね。
うん、私も思いますけど。いや、逆に、みたいなね。
ああ。
ここが清楚だと、下着は、みたいな。その逆張りか、みたいな思う人もいるし。
それを確かめるためにも統計が欲しいと。
そう。まあ、もしか確かめなくてもいいんですけどね。それ楽しんでいられれば。むしろ正解は見ない方がいいのかな？知らない方がいいのかもしれない。
まあ、妄想してるうちが花ですよね。
うん。
行動に移さないようにしてるうちがね。
ちょっと楽しみが生まれるでしょ？その、マスクを、いろんなマスクしてんなと思った時に。
はい。
まあ、それだけでもちょっと楽しめたらさ、
うん、
まあ、いいじゃないですかと。
まあ、このね、クソ暑いのにマスクしてて蒸れる気分をね。
そうそうそう。みんなが真っ白なマスクでさ、こうなってたらちょっと何にも起きないけど、そういう柄があることによって、
うん、
なんか妄想がね、膨らんで、
うん、
ニヤニヤできれば、まあ、ニヤニヤしてマスクしてるから大丈夫ですよっていうね。そういう人いっぱいいんじゃないのかなと思ってるんですよ、最近。
そうね、うん。まあ、一息ぐらいはそれで時間が潰せるよねっていう話ですよね。
そう、また新しい人乗ってきたな。あの人はどうなんだろうとかさ。
ああ、そうですよね。どうせ今電車の中でも一言も喋んないしね。
そうね、うん。あのプリーツはやっぱり、なんかレースなのかな表現してるのはみたいな。ね、なんかだんだんなってくる。
こんだけ言われてるのに、不織布じゃなくって、ウレタンのマスクを使ってるってことは、ガードが緩いんじゃないかっていう。そういう想像とかもね。
そう。
うん。
あれはガーターベルトに違いないみたいなね。
ああ。紐が幅広で、ゆるゆるな感じがするなっていう。
そうそうそう。
もしかしたら紐パンなんじゃないかみたいな。
そうそう。メタファーだ、これはっていう。でもそのうち、なんか前言いませんでしたっけ？なんか、マスクもハイレグみたいになるんじゃないかとかさ。
おぉ。そのギリギリだけを守るんじゃないかっていうね。
そうそうそうそう。
うん。
セクシーさを追い求めるみたいなさ。
いろんな種類が出てきて叱るべきだと思うんですよ。だってほら、鼻と口を塞げば後の部分っていうのはまあ基本的には空気が抜けなければ何だっていいわけですよね。
そうだね。
だからビキニで言うとこのソン、
うん、
紐ビキニ的なマスクがあってもいいわけですもんね。
そうだ、そうだよ。ビキニがあってもいいんだよ、考えたら。
そう。みんなだってほら、今レオタード式なわけですよ。
ああ、そっかそっか。
これがビキニになって、鼻と口の間が隙間が空いてもいいし。
そうだ、貝殻にしてもいいしと。
してもいいし。もしくはサンタフェ方式にしてもいいしっていうね。
ああ、そうだね。
隙間がいっぱい空いてるじゃねえかっていう。まあまあまあ、守れてれば何でもいいんですよね。
ちょっとそういう意味ではさ、もう、うん、もう、下着なのであるっていう認識になってくるかもしれない、これ。
そう
だね。
だってほら、猿の尻が赤いのは人の唇が赤いのと同じだって言うじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。
だから結局のところはあれは下と同じだと、マスクはね。
そうそうそうそう。
うん。あれはケツだと思えばいいと。
だからあえてマスク、そうだよね。お尻を隠すものと同じような形のマスクになっていくかもしれないよね。
ああ、そうです。
うん。
今はその、プリーツが横に走ってますけどね。
そうそうそう。
真ん中で半分に割れてたっていいわけですよね。
いいんです、いいんです。
機能上何にも意味がないけどね。
いや、それぐらいしないと飽きてきますよ、やっぱね。
実際もう1年経ちましたからね。
うん、そうそうそう。
まあ、1年経てばもうマスクのブームも、いろいろと枝分かれしていくところではあるでしょう。
まあね、だから本当に機能性を追求してるものと、ちょっとファッション性と、
うん。
あとは、ボンテージみたいな。革、革。
革、合皮とかでね。うん。一目で女王様って分かるタイプのやつもね。
そうそうそう。
ただ欠点があるよね。
うん。
多分全く空気が通らないっていう。
そうだね。
うん。それもまあ SM チックで良いとは言えるのかな。
そういうのは家でやってくれって感じだよね。
まあそう。まあそれは多分ガスマスクで解決ができる。
ああ、そうかそうか。うん。
その辺をこうハイブリッドな感じで。
そうね。
で、奴隷は棒を加えればいいんですよね。
う
ん、
そうだね。
うん。主従関係がはっきりするじゃないですか。
まあ、どうなるかはね、わかんないにせよ、まあ、単純化よりかは多分多様性が出てくるのは間違いないからさ。
間違いないですよ。
あとはあれかな、もうそろそろさ、
うん、
前言ったっけ、なんかこうエアーシェルターみたいなさ、
うんうんうん、
鼻の上に空気がピシャーって出るようななんかシャッターみたいのをつけてさ巻き込むみたいな、なんていうんですか
あのデパートの入り口にあるやつですよね。
そうそうそうそう。ハイテクなマスク。
あ、でもほら、ちょっと前からさ、首にかける扇風機みたいなの流行ってるじゃない。
あ、そうそうそう。ああいうのに近いね。
あれを強力にすればいいんだよね。
そうそうそうそう。
うん。頭の上まであれが届けば、まあ少なくとも真上から以外はシャットアウトできる。
そうそうそう。みんな煙突みたいにさ、上に全部国旗が流れるようにすれば。いいんじゃないかなと。
多分周りの音は何にも聞こえないだろうね。
って。
おー。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
取り込みいただきました。ナミのイクラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月29日、テックインサイト。スクールバス乗っ取った男。
ん？
アメリカ・サウスカロライナ州のリッチモンド郡で、今月6日、18人の子供を乗せたスクールバスがアメリカ陸軍の訓練施設、フォート・ジャクソンに所属する訓練生、ジョバン・コラーゾによって乗っ取られました。当時、バスを運転していたケネス・コービーさんは、こうした緊急事態の対応について訓練を受けていました。ジョバンがバスに乗り込む前、マニュアル通りにバスに乗らないように2度の意思表示をしましたが、武器を取り出したジョバンが乗り込んでしまったということです。ジョバンは、車内に子供たちがいることに気づき、全員を前の方の席に集めて、目の届く範囲に座らせました。ジョバンの近くの席に座った子供たちは、あなたは軍人さんなの？と質問をし始めたということです。子供たちの純粋な眼差しを見たジョバンはためらいながらも、ああ、そうだよ、と答えました。一方で、なんでこんなことをしているの？という質問には無言だったということです。その後も子供たちに、僕たちを傷つけようとしているの？と問われて、そんなことはしないよ、と答えたり、じゃあ運転手さんを傷つけるの？と聞かれて、傷つけないよ、と返すなど一問一答を繰り返したということです。次から次へと来る質問に答えていたジョバンでしたが、さすがにうんざりしてしまったようで、君たちはバスから降りてもらうと伝えたようです。近くにバスを止めさせて子供たち全員とケネスさんを降ろすと、バスをそのまま運転して別の乗り物や新しい服などを手に入れるため、近くの家などを回りましたが、捜索していた警察官に見つかり逮捕されたということです。また、ジョバンが所持していたライフル銃には銃弾は入っていなかったと報じられているということです。子供たちの質問攻めにタジタジと。
めんどくさいなと思っちゃう、
ね。まあ、かなりめんどくさいですよね。なんかこう、自爆してやろう的な意思もそげちゃうほどのね。
そうだね。
ところでおじちゃんはチュッパチャップスは好きなのみたいな。うん。何でも質問しますからね。
なんかもうそうなったら、俺はロシア兵だって言って、通じないふりをするしかない。
ストラストビーチェみたいなね。
そう。 攻めてきたのかっていう、ね。ああ
こんな硬い中にっていうね。
いや、でもこれ、別に盗むのそれじゃなくてもよかったってこと？つまり。
まあそうですよ。ただほら、アメリカのスクールバスってめちゃくちゃ頑丈じゃないですか。
だからいいと思ったのか。
多分それを盗む、まあ、もしくは子供を人質にっていう、どっちかだったんじゃないですか？
最初はね。
だって初めから分かってたら、こんなことになるって分かってたらスクールバス狙わないじゃないですか。
いや、そうな、目立つしさ。
そうそうそう。うん。めちゃくちゃ守りますからね、スクールバス。
もしくは一回運転したかったっていう。希望があったかもしれない。
だったら初めから降ろしてからですよ。
そうか。
まず降りろですよね。
いや、なんかさ、これ、なんですか？でも結局何のためだったか分かんないんだ。
そう、なんだか分かんないんですよ。
訓練が厳しすぎたとかそういう。そういうことじゃないのかな。
だから実際どこに向かってんのかもよく分かんないし、何のためなのかもさっぱり分かんないんですよ。
分かんないよね。
分かんない。だから、こう、子供たちの遠慮のない質問にさらされただけなんですよね。うん。
訓練兵。
訓練兵だったらしいですよ。
ライフル持って出れないよね、外にね。だから、ね、逃げてきたのかな。
まあ、私物なのかもしんないね。
できれば、その、あ、まあ、そっか、それもあり得るんだ。
まあ、でも弾入ってなかったって言うしね。
まあ、ライフル出されたらさすがに子供も興味津々だよね。
あ、そうですよね。うん。
それは何？どれだけの、なんか人を撃てるのとかさ、言うでしょ。1
秒間に何発出るの？
そう。何ミリ口径なのとかさ。
5月31日、関西テレビ。店の前で唾を吐く男、書類送検。軽犯罪法の疑いで書類送検されたのは大阪に住む男60代です。警察によると去年10月、食品店の店主から店の前で唾を吐く男がいるとの相談を受けて、警察が張り込みをしていたところ、男が現れて唾を吐いたため、軽犯罪法違反の容疑で現行犯逮捕しました。その後の調べで男は別の時間帯にも同じ店の前で犯行に及んでいた疑いが強まり、警察は5月31日男を追送検したということです。店主の男性によると男は商店街のポイントカードの使用方法をめぐって店とトラブルになり、約1年間にわたって店の前で死ねなどと言ったり唾を吐いていたということです。男は警察の調べに対し、吐いたけど咳をして飛んだだけなどと容疑を否認しているということです。
ああ、
咳ね。
まあ今だと問題なんだけど、それでもっていうね。
ああ、外に出ないでくださいっていうね。
飛沫をわざわざ飛ばしに来てるわけだからね。
調子が悪いんなら寝ててくださいっていう、ね。熱が出たら発熱外来へっていう感じですよね。
そうですよね。
うん。咳をするにしても肘の内側へ。うん。痰を吐くなんて言語道断ですよっていうね。
あ、これ、まあそうね。今となってっていうか、まあ今も、まあ、唾ももともとダメなんでしょうか。
ダメですよね。
ね。
うん。
耳垢とかはどうなの？これも軽犯罪ですか？
歩き耳ほじりね。
見えないからいいってことなのかな？
まあでも、唾も飛沫は見えないっていう考え方もあるよね。
さ、何がいけないのかって言われるとちょっと。
そうそうそう。体から出た汚物は全部ダメなのかって話ですよね。
じゃあ、ここで赤すりしますけどどうですか？半分摩擦とかしちゃったりなんかしたら。
私は2週間風呂に入っていなくて、フケが出まくりますけどどうですかっていう、ね。
そうそうそう。シャカシャカシャカ頭がかゆいな、みたいな。
今から血が出るまで鼻をほじりますけどどうですかっていうね。
そうそう。鼻血が出るまでチョコを食べますけどどうですか。
ああ、もはやほじってもいないっていう。
嫌がらせもすごいね、そこまで行くと、ね。
たまたまだからね、それはね。
捕まえらんないもんね、それ。
捕まえらんないよ。アーモンドとクルミが入ってるけどどうですかっていう。
鼻の穴にピーナッツ入れて飛ばすのはダメなのかな。
ああ、それはでも弾込めて発射してるからね。
いや、あの、ゲイの訓練ですよっていうさ。
いや、だからあれはさ、劇場でやったら OK だけど。しかもマイクを持って歌ってればね。
じゃあ歌いながら来るかもしんないけど。
もうそれはだって発射するっていう意思表示じゃないですか、あの場合。しかもあの人、このコロナ禍で一切あのゲイができないらしいんですよね。
やっぱりね。
うん。自粛してるらしいですからね。
そりゃー。
となるとやっぱ屋外でもダメですよ。
そうか。ネタを間違えたなって話だね、そうすると。
ああ、そうね。まあ、どんな時代にもフィットするっていうことはありえないわけです
よ。そうね。
うん。必ずいつかハレーションは起こる。
まあ、でも、いいね。それなんか他の方法だったらまだしもね。
ね。
そんなにポイントカードの使い方って複雑なのかなっていう、ね。
多分ね、現金と併用できませんとかそういう話だと思うよ。そうだよね。
お釣りは出ませんとかそういうのでしょ。
そうそうそう。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月31日、読売新聞。警察が啓発活動で自転車に鍵。無施錠で駐輪している自転車に警察官が鍵をかけて回る。自転車の盗難被害が増えるこの時期、山形県警が駅の駐輪場などで取り組んでいる被害防止の啓発活動です。
うん、
14日午前7時半頃、駐輪場で駅から高校まで自転車で通学しようとした1年生の生徒15歳は困った表情で近くに待機していた署員に訴えました。
うん、
鍵をかけ忘れていた自転車には後輪にキー式のワイヤー錠がかけられていて、署や駅の交番に連絡するように書かれた札が付けられていました。
うん、
署員は施錠の大切さを話してすぐに解錠したということです。要は鍵かけてないと勝手に鍵かけるんですよね。
それってやっていいの？
ねえ。
なんかそれやってさ、捕まったおじさんいたよね、前この。
そう、だから権力が絡んでるとノーギルティっていう。
そんなことないじゃん、同じことやってんだからさ。ダメだと思うけど、これ。
だったら勝手に鍵かけて回ってるおじさんも、札に外してほしかったらこの電話番号にって書いとけば OK なのかと。ねえ、それは脅迫ではないのか。
そうなんだよね。
ねえ、この権力の犬がやる分にはいいのか。
警察に連絡しないと開けてくれないってすごいことじゃない？それ。
ねえ。
そもそもさ、鍵ってかけなきゃいけないのかって言われるとさ、
お、
お前たちが頑張ってパトロールしてりゃ鍵なんかかけなくたっていいんだよって話だよね。そこに座ってろよずっとって話じゃないですか。
駐輪場の警備体制を強化しろよ。
そうそうそう。鍵不要です、この駐輪場は。なぜなら俺がいるからぐらい言ってほしいよね。
それぐらいこう、武蔵坊みたいなやつがいるっていうぐらいね。
うん。
うん、安全だっていうのをアピールするべきですよね。
なんか警察には不備があるから鍵かけてねって感じだもんね、これね。
そうそう、自分たちの守りが弱いのを棚にあげてんじゃねえよって話ですよね。
なんかちょっとすごいイラつくないこれね。
その金で警備員の一人も増やせよって話ですよね。
そうだよ、そんないたずらばっかしてないでさ。
そうですよ、もしくは有刺鉄線を張れよって話ですよね。
なんとなくいいね、なんかさ、その鍵をさ、
うん、
なんて、解錠してほしいよね。そのカチャカチャカチャカチャって。
警察がかけてもかけても外す女子高生ね。
そう。鍵開けのプロみたいな、錠前師みたいなやつがさ、またやられたかっていう。
我々は無力だっていうね。そう。まあ、それで無意味さに気づいてくれればいいよね。
鍵の無意味さにお前らが気づけっていう。
これからは改心して悪い奴はどっちかを見定めろっていうね。
鍵をさ、過信してダメ、しちゃダメだっていうメッセージの方が正しくない？なんか。
ああ、そうです
よ。だって、一個かけたぐらいじゃ盗まれるって言って、ツーロックしろとかなんか言ってるとこもあるぐらいなんだから。
言ってますよ。しかもワイヤー式ってことはワイヤーカッターで切れるっていうことだからね。
切ってほしいね。
切ってほしい。毎回切ってってほしいよね。
なんか窒素ガスみたいなやつ冷やしてさ。
あ、パキッ
凍らせて切ってほしい。超ハイテク女子高生がいるぞ。
5月31日、参院中央新報。女子トイレにカップ麺容器捨てる。米子署は31日、廃棄物処理法違反の疑いで別の窃盗事件で逮捕済みの鳥取県の女50歳を再逮捕しました。署によると、覚えていないと容疑を否認しているということです。
うん、
逮捕容疑は3月15日から4月8日までの少なくとも7回にわたって、商業施設の女子トイレにカップ麺の容器や書類など、レジ袋1袋分程度のゴミをそれぞれ不法投棄した疑いです。
うん、
施設関係者が届け出ていたということです。詳細が不明すぎるんですけど。
カップ麺。
まあ多分これはその、交流期間を伸ばす的な意味合いもあるんでしょうけど。
別件対応に近いんじゃないか
と。良くない日本の制度ですよね、これは多分ね。
そこで逮捕された人ってあんまいないだろうからね。
多分最初のこの窃盗でなんか、黙秘とかがあって、うまいことを立件できてないんでしょうね。
うん。
そこでこの事件が持ち出されたんですよ。
そう言われればこいつは、つって。
そうそうそう。
もうどんどんどんどんちっちゃい罪でもいいからと。あ、粒吐いてたぞ、とか言って。
あ、軽犯罪法違反っていう。
なんか、あれだなとか言って、マスクしてないぞとか言ったら、なんか、他のとかさ。
ああ、日本はまだしも別の国だったら逮捕されてますからね。
ね。 なんかファッションセンスが悪いな。もうそれでも逮捕だみたいな。ダサい罪みたいな。
ハイファッション罪ですよね。うん。しかしなんでこんなことやってたのかね。
書類ってのがよくわかんないよね。
ね、書類と一緒にカップ麺も持ってる。だから多分これレジ袋一袋相当って言ってるけど、レジ袋で持ってきてたんだろうね。
意味、まあ、嫌がらせなのか、本当にそこで食べて書類も読んでたのかもしれない。このおばさん、あれかな、もうスパイかもしれないよね。
ああ、どこの？
どっかの某国の。なので、もうこんな罪ですらも逮捕するっていうね。
ああ。だから本当はもっと外堀を埋めてから逮捕したかったんだよね。決定的な証拠がないと、ちょっとまずかったんだけども、ちょっと、勢い余って逮捕した感じですよね。
まあ、この書類もね、どう見てもこれは暗号だみたいな。カップ麺も怪しいと。
はいはいはい。
草津に使われたんじゃないのかっていう。
もしかしたら裏蓋に指令が書いてあるかもしれないっていうね。
そうだね。うん、お湯をさ、入れて3分経つと全部消えちゃうんじゃないですか、指令が。
このテープは再生後に自動的に消滅するっていうタイプのね。そう
そう、うん、まあ、もしくは麺に書いてあって食べちゃうっていうね。ナルトに書いてある。
5月31日、長崎新聞。新たな地獄出現。長崎県雲仙市の観光戦略会議は、同市の雲仙地獄に新たに出現した地獄の愛称と、整備中の展望公園の名称を募集しています。新しい地獄は国道57号沿いの雲仙地獄の一部で、もともとは駐車場でしたが、2019年に一部が陥没して蒸気が上がったため利用を中止。調査で地中が空洞化していることが分かり、昨年12月に地表のアスファルトを剥がしたところ、一帯から熱水と蒸気が噴き出し地獄化していたことなどが分かりました。同事務所の自然保護官は、地獄が長い年月をかけて移動していることが分かる貴重な現象としています。新しい地獄と新公園に親しんでもらえるようにと、同戦略会議がそれぞれの愛称と名称を募集。採用者には雲仙温泉街の宿泊補助券3万円を送るということで、8月に発表するということです。
なんで地獄に親しみを持ってほしいんだかわかんないよね。
本当はね、遠い存在であってほしいんですけどね。
もうジゴニャンとかつくんじゃないの、また。
それはキャラクターだね。
あ、そっか、
うん。地獄そのものの名前ですから。
ああ、そっか。
はい。
じゃあ、親しみが出るように、なんか、パラダイス地獄とかでいいんじゃないですか。どっちのこと言ってんだみたいな。
そうね。まあ、だってほら、山手線にカタカナの駅ができたりしてるわけですしね。
うん。
うん。
なんかさ、ね。
桜トラムみたいな、全然定着しない愛称なんかもあったりしますけどもね。雲仙ニューエクスプレス地獄みたいなのもいいわけですよね。
そうね、
うん。
なんかこうさ、地獄なんで、やっぱりでもキャラ推しの方がいいんじゃないの？やっぱり。
まあ新しい地獄キャラを作るのも手ですけどね。
うん、
今回はこの地獄そのものを、全く新しい地獄の名前をつけてほしい。
わかった。
はい。
せっかくだから、そこで地獄でさ、うん、なんかこう、調理とかしてさ、温泉卵とかもそうですけど。
地獄蒸しってあるもんね。
だから、なんかヘルズキッチンとかしてさ。ここ、なんか、おしゃれな。おしゃれな、はいはいはい、カフェ&ダイニングにするんだっていう、どう
ですか。黒板にチョークで名前が書いてあるような感じでね。
そうそうそう、もう何でも地獄のその熱気とかを使って料理するから。あ、蒸し物は得意ですみたいな。ヘルシーですみたいな。
そう、基本的に蒸すしかできないからね。蒸気で。うん。なんかこうヘルシー的な料理ばっかりになるんだよね。
そうそうそう。
なんかあるもんね。なんかメタル居酒屋みたいなのあるじゃないですか。
うん、うん。
ああいうのの一種ですよね。
そうね。
うん。全部こうメタリカのアルバム的な名称の料理が出てくるっていう。うん。タレコミいただきました。フラウ M さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月1日、参院放送。携帯電話ショップ店員に嫌がらせ、男を逮捕。
うん。
携帯電話ショップの女性店員に対して胸を触らせろなどと卑猥な言動をしたとして、鳥取県の男41歳が迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
うん、
調べによると男は5月31日午前10時46分頃から午後1時4分頃までの間に、携帯電話ショップで応対した女性店員に対し、胸を触らせろ、ボインちゃんなどと卑猥な言動をし、公共の場所で著しく周知させた疑いが持たれています。 男は携帯電話料金の未納分を支払うために来店していたということで、店員とは面識がなかったということです。店からの届け出を受けて捜査を行ったところ、男の犯行が明らかになったとして、1日午前5時過ぎに逮捕しました。
うん、
調べに対して男は容疑を一部否認しているということです。
いやー、ボインちゃんと来たよ。
ボインちゃんね。これはなんかこう、絶滅危惧種ですよね、ある種のね。うん。
しかも年齢もそんなにいってないっていうね。
41ですからね。そんな年じゃないだろうっていう。
もういいんじゃん。
大橋巨船なき今って感じですよね。うん。乗り移ったのかっていう。
すごいよ、これ。
すごいよね。だって、大橋巨船は多分、昭和一桁生まれですよ。
うん。
そのぐらいの人が言うセリフですよ、ボインちゃん。
そうなんだよ。
もう多分死後ですもんね。
そうだね。
うん。
まあ、あんまり死後すぎるとさ、逆に伝わんなくて、そこだけだったらもしかしたら訴えられなかったかもしれないけどね。
ああ、そうですよね。意味がわかんなければね。
そうそう。
うん。
でも、揉ませろみたいになっちゃったんだよね。
そう、そっちの直接のやつはもうダメですよ。もしくは女性店員が、もう、浅岡由紀人そっくりで、昔から言われてたと。だからもうそう言ってくるやつはもう軒並み通報してきたんだっていうタイプだったらわかるんですけど、そうじゃなければ今の若い人には絶対通じないですよね。
うん。
うん。男がヒゲだったら面白いですよね。誰も知らないですよね、これもね。
滞納しているのに頼むどういうことなんだって感じだよね。
うん、そう、態度がすごいよね。心臓に毛生えてますよね、このタイプはね。
いや、逆にさ、うん、よくわかんない。なんかずっと使い続けて、なんか変なポイントが何万ポイントも溜まってるぞと。これもう使い道ないからちょっと触らせろぐらいならまだわかる
って。わかんないっすよ。
そういう特典ないのっていう、ね。ポイントの利用方法としてさ。
そうね。うん、だどこもか風俗店だったらそれはあるでしょうね。
だから、うん、隣のね、パブでお願いしますみたいな。
提携してますっていうパブがあればね。その NTT ドコモ直営のオッパブがあれば、それもいけたんですけど、さすがにコンプライアンス上それはなかったんでしょうね。
ね。
うん。ドコモのロゴの OCO あたりがおっぱいになってるんでしょうね。うん、そういう看板の店があればね。
いやー、まあ。
でしかもこれさ、午前10時頃から1時頃までですから、
え？
粘ってんですよ。
それは、その胆力やすごいね。
相当こいつは気が強いんですよ。これはさすがに逮捕されてしょうがないと思うね。
揉ませてよーってずっと言い続けてるのかな。これは、すごいな。
そう、ギガホプランにするから揉ませてよっていうね。うん。多分いろいろ言ったんだと思うんだけど、まあ、これはお縄ですね。
いやー、なんかそれはさ、もうペッパーくんのやつでも揉んでろよっていうさ。
ソフトバンクだね、それはね。そうです。まあでもそれはありだよ。ペッパーくんの胸を強調しておくっていうね。ちょっと今時ありえないタイプのコンプライアンスにかなり戻るタイプの強調の仕方をしておくっていう。
いや、それでさ、排除できるんだったら、それでいいじゃない。
そう、店頭でそいつを揉んでれば満足なやつがいるんだったら、しょうがないですよね。あり地獄みたいなもんですよ。
そうね。
はい。ドコモにもそういうキャラクターがいればいいんだね。
そう、ドコモだけかな。違う。
逆だ。6月1日、読売新聞。時限爆弾を仕掛けた予告の男逮捕、
うん、
山口県警長門署は5月30日男62歳を恐喝未遂容疑で現行犯逮捕しました。発表によると同日午後4時半から複数回にわたって市役所に電話をかけて市内に時限爆弾を仕掛けた現金50万円を用意しろなどと要求した疑いです、
うん、
市役所からの通報で職員が市内の公衆電話で通話中の男を見つけたということです。容疑を認めていて、爆弾は嘘だったと供述しているということです。このタイプでは珍しいスピード逮捕ですよね。
長電話だったのかな。なんか。
あの、あれだ、例の引き伸ばしてってやつ。
そう。
逆探知してるから。うん。
まあまあと引っかかったな。
引っかかったんですよ。 公衆電話からかけてるのはもう今やわかりますからね。
まあそうなったら今公衆電話少ないからさ。
少ないっていうか
公衆。市内に1個しかないぞってなったら。もうあそこだってなるよね。
そうだよ。だって公衆電話はさ、多分警察の組織だったら公衆電話そのものの電話番号がわかると思うんです
よ。多分わかると思うよ。
そしたらここにいるなってことがわかってて、多分探しに行ったんだよね。
うん、まあ昔なら本当にね、数が多いからさ。
うん、
特定に時間がかかるでしょうけど。
うんうんうん。
今はね
50万円とは言ってもね、ちょっとローンで何とかなりませんかみたいな話をしてるうちにね。
そうか。
うん。あそこにしかないから、あそこをまず探しに行けって感じで見つかったんでしょうね。
そうだろうね。
間抜けだよね。これだったら多分飛ばしの携帯電話とか使ってる方がよっぽど捕まんなかったんでしょうね。うん、そういうものもなかったんだとしたら、この男はそんなに技術力もないんだろうね。
そうね。
うん。表現だね、これはね。
まあ、ねぎり方、ねぎったりしたんじゃないですか、相手が。いや、そこ、うん、あと、まあ、48万ぐらいで、みたいな。いやいやいや、とかなってたんじゃない。
限界を45ですって、みたいなね。
じゃあ、なんかつけますから、みたいな。
はい、基礎控除つけて、みたいなね。タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月1日、朝日新聞。店の果物潰した疑いで逮捕。
ん？
奈良県警西和署は5月31日、スーパーで果物などを指で押し潰したとして男71歳を器物損壊の疑いで逮捕しました。
ん？
ストレスや悩みを解消するためだったと容疑を認めているということです。
ん？
署によると男は10日の午後6時25分頃にスーパーでキウイやバナナ、パプリカなど計16点、4145円相当を指で押し潰した疑いがあります。
うん、
男は1年ほど前まで町で鮮魚店を営んでいました。
うん、
同スーパーの経営体制が1年ほど前に変わり、魚の品質が向上していることに悩んでいたということです。客から4月以降、頻繁に果物の被害の問い合わせがありました。店が防犯カメラを確認したところ判明したということです。
いや、それは魚をやんなきゃ。なんで果物やっちゃうんだよ。
そうね、叶わないと思ったんだろうね。いや、もしくはまあ、もともと魚屋だからさ。
そっか。
うん、魚に悪さはできねえぜ、昆虫ショーみたいな。ところもあったのかもしれないね。
魚に罪はねえんだって。
そうそう、逆ベジタリアンみたいなことなんでしょうね。野菜が憎いみたいな。
いや
まあ、どっちもダメだよね。
なんかまあ、でもさ、スーパーに負けたと思ったんだったら、もうしょうがないよね。
そうですよね。専門店がスーパーに負けてるわけですからね。
うん、
まあ、スーパーはほら、大量仕入れで、その、安くもなるし、
そうね。
その、うまく商売が続けば、向こうからひいきしてもらえるしっていう。
そうね。
うん、これが続いていくと、もうちょっと自利品だったんでしょうね。
まあ、だからやっぱり、別のね、何かで勝負しなきゃダメだったんだろうね。
そうだね。まあ、だからよくあるのはお惣菜作るとかさ、独自の商品を探してくるみたいな話ですよね。
そうね。
その、漁師さんと直にパイプを持つとかさ、自分が漁に行くとかね。
珍しい魚にするとかさ。
そう、深海魚専門とかね。
もしくは、うん、ブラックバスを並べるとかさ。外来魚専門みたいな。
まあ、格安でうまければ別にいいです
よ。いいじゃん、外来種専門とかにして。例えば、今やね、例えば他の国から来てる人いっぱいいるから、ブラジルの人とかさ。うん、そっちの人にとって、ああ、懐かしい魚だ、みたいなさ。
東南アジアの人からすれば、ティラピアなんて大好物ですからね。
外来種じゃないんだからね、そういうのを売るとかさ。
そうだね。
うん。
まあ、奈良にそれだけ人がいたかどうかは問題ですけど。
確かに。
静岡とかだったらまだいっぱいいたかもしれないね。
そうか
も
ね。
うん。
この、よくさ、
うん、
潰す人いるじゃないですか、果物。
そう。果物潰しちゃう人います。
潰したくなるっていう気持ちがあるんだと思うんですよね。
うんうん。
むにゅーって。
うん。
だからもう、なんつかね、ちょっとこう腐ったやつとか集めてさ、
お
ムニュムニュコーナーを作るのはどうですか、
ね、潰していいパックね。
そう、うん、もうだどうせ捨てるんだから、いやいや、もう一稼ぎと。
あ、そうか、おじさんが潰すとジュースになるコーナーがあればいい。
なんか汚らしいな
ぁ。一応だって、ちゃんと何重にもラップ貼ってあって破けてないんですよ。下にはこう、上下があって、その下にボトルにジュースが溜まっていくわけですよ。もう来てはおじさんが潰していくと。
いや、いいかもね。
それでもうあとは格安でジュースが飲めると。
それを売りにする？なんかね。
おじさんがその店をやるべきだね。
そうだね。
タレコミいただきました。アトシン野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月2日、テックインサイト。親と喧嘩して穴を掘り始めた少年。
ん？
スペイン南東部に住むアンドレス・カントさん、20歳は、6年前の14歳の時、ジャージを着て友達と遊びに行こうとすると母親にちゃんとした服を着なさいと言われて口論になりました。着替えないなら遊びには行かせないと母親に告げられたアンドレスさんは別に遊びに行かなくても家で楽しめるからいいよと不機嫌なまま部屋に閉じこもったということです。怒りが収まらなかったアンドレスさんは父親のツルハシを持ち出すと庭の地面に打ち付けて穴を掘り出しました。強い力で叩いて岩を崩していく作業は思いのほか心を落ち着けることができたようで、その日を境に毎日庭の地面を掘り続けたということです。2015年3月から掘り始め、学校から帰ってきては毎日穴を掘りました。しばらくすると友人のアンドリューさんがパワードリルを持って合流し、一緒に掘削作業に励んだということです。時には1日で約14時間を費やしていたとも明かしていて、相当穴掘りにはまってしまっていたと見られています。その後、6年の月日が流れ、現在20歳になったアンドレスさんは自分のツイッターで掘り続けた穴の様子を公開していて、なんと穴は立派な部屋へ変貌していました。部屋では Wi-Fi も使えるといい、友人を招いて中でお酒を楽しむこともあるということです。掘削当初は手で掘った土を運んでいましたが、効率を考えたアンドレスさんは滑車を使って地上まで土砂を運ぶ設備や、それを遠くまで運ぶレールまで作り上げていたということです。なんていうのかな。トルコのカッパドキアみたいな部屋ですね。完全にこう、地下にソファーも置いてあるみたいな立派な部屋になってます。
へ
ぇ、うん、6年かけて掘ったと。
まあ、なるよね、6年かけりゃ。
まあね、一人でやったりしたら上々ですよ。
なんかでもその、よかったね。何かにぶつからなくてさ。
あ、そうだね。
うん。
なんか水道管とか破ってたら相当やばかったもんね。
だってさ、何も考えないで掘ってんだからさ。
うん。
それこそ水道管とかさ、ガス管とかさ。
うん、そうだよね。
あってもおかしくないけど、まあラッキーだったと。
まあそうね。まあまあ、たまたま家が郊外だったりしたんだろうね。
うん、まあ、あとはね、なんか、旧大戦の兵器を見つけちゃうとかさ、そういうのね。あると良くないよね、なんかね。
良くないよね。うん。ナチスの埋蔵金を見つけちゃったりね。
そうそうそうそう、そう。まあ、そりゃ、でも、人骨ぐらい出るかもしれないしね。
そうね。スペインだから宗教戦争的なものでは出たりするかもしれないね。
なので、ちょっとね。まあ、実は出てるけど隠してるかもしれないですね。
アンドリュー君が掘削してね。なかったことにしようっていう。
まあでも、地下室作れるんだってことだ。
ねえ、だからその、うん、まあ、自分家の敷地の中だったらいいんでしょうね。
まあそうだね。
うん。その、はみ出してたらアウトですよ、多分。まあ、ギリギリ収まったんでしょうね。
いやー、できれば地下鉄ぐらいまで行ってほしかったな。
こっからね、
うん、
最寄りの学校までね。
近くなったぜと。で、その作ったさ、レールを敷いてほしいよね、下にね。
ああ。
うん、
それはね、多分何年かしたら地上に大穴が開いたりするんだろうね。
そうだろうね。
タレコミいただきました。ケンタンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月3日、AFP。虎と一人で戦える男。
ん？
バングラディッシュの警察は、絶滅が危惧されるベンガルトラ約70頭を殺したとして、密漁の疑いで20年間指名手配されていた男を逮捕しました。
ん？
地元警察の所長によると、タイガー・ハビブの異名を持つハビブ・タルクダー容疑者50歳は、警察の強制捜査を常にかいくぐってきました。
うん。
容疑者は、ベンガルトラの世界最大の生息地の一つとなっている、インドとバングラディッシュにまたがる広大なマングローブの群生地で密漁していました。
うん。
ベンガルトラの毛皮や骨、肉は闇市場で業者に売られ、中国などに輸出されています。
うん。
容疑者はもともと野生の蜂の蜜を集めて暮らしていました。
うん。
虎の密漁と指名手配を逃れ続けたことで、地元の生ける伝説となっていました。ある地元民は、我々はタルクダーを尊敬する一方で恐れてもいる。タルクダーは森で一人で虎と戦うことができる危険な男だと語ったということです。本当に戦ってたのかな？
まあ、銃声が聞こえるんだけど、みたいな。そっちなのかどうかわかんないよね。
まあ、戦うの意味がね。
うん。
うん。 勝ってればいいわけですもんね、最終的にね。
まあ、本当に、でもね、いや、素手だよとかだったらすごいけどさ。
本当に素手だったらね。
うん。
誰も見たことがないんでしょうね、きっと。
確かにね。
なんか、尾ひれがついてるよね、噂にね。
多分ね、睡眠薬の入った餌を食べさせたりしてるんじゃないか。罠、罠じゃんっていう。
大量のマタタビをね。うん。まあ意味的には変わらないですもんね、それなら。
だとするとちょっとね、伝説じゃなくなっちゃうけど。
てか、もともと野生の蜂の蜜を集めて暮らしていたところから考えるとすごいですよね。そっちだけで暮らせていたのもある意味伝説なんじゃないかって思うんですけど。
養蜂じゃないからさ、本当に見つけなきゃいけないわけでしょ。
そうだよ。かなりそっちの方が命がけだと思うんですけど。
それ、ハニーハンターつって昔なんかテレビで見たことあるけどな。
あ、
貴重だみたいな。
それはなんかアフリカのサバンナ的なやつじゃなかったっけ？
そうなのかな？すごい貴重な、だから蜂蜜だから、まあそれだけでも十分高く売れるんでしょうけど。そっからなんでなったのかって、やっぱりそっちは商売上がったりだったのかな？
ああ、そうね。蜂の方は飛んで逃げられるからね。うん、この場所はダメだなってことになったら別のとこ行けるわけですもんね。
そうね。
で、次に虎に目をつけるっていうのもすごいよね。もうちょっとこうソフトランディングがあるじゃないですか。
確かに。次はさ、
うん、
なんか、カブトムシぐらいにするべきじゃないな。
あ、そうだよね。
ヘラクレスオオカブトムとかさ。
昆虫の方が多分飼い主は多いもんね。
うん。
いくら色が似てるからっていきなり虎はないですよね。うん。同じ黄色と黒だしみたいな話ではないよね。
案外、蜂の方が危険なのかもしれないよ、でも。
ああ、そうか、
うん。
もっと安全な方に行こうと。
ちょっともう無理だよ、これはと。
俺なら虎に勝てるしと。
そうそうそう。虎にしようっていう。
何度も刺されてこのままじゃアナフィラキシーで死んじゃうしっていう、ね、
そうそうそうそう
では不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。5月29日兵庫県午後4時15分頃、徒歩で通行中の成人女性に対して電車賃ないから財布とお金を交換してとしつこく声をかけてきたので断ったが、しばらく後をついてきた後いずれかに立ち去っていったということです。
空の財布とってことだ。
そうだろうね。
うん、
財布はあるけど金がない。
まあ財布はものすごく価値のあるものならいいですけどね。
あ、まあそうね。ブランド物とかね。
高いやつとかさ、うん。
間違ってもマジックテープでビリビリじゃないよね。うん、ちゃんとね、あの本物の革とかね。
あとは何ですかね。もうフルに溜まったポイントカードいっぱい入ってるからとかさ。ヨドバシのポイントこれどれだけ入ってると思ってんのっていうさ。
だけどこれじゃ電車に乗れないんだよ。
そうなんだよね。信じるしかないんだけどね、それは。
そうだね。楽天ポイントで電車に乗れればねっていうね。
そう。
ありとあらゆるポイントはあるけど、スイカだけがないっていう。
そう。どうする？まあそれは得かもしれないよね、確かにね、変えてもね。
そうね。5月30日、静岡県、午後8時10分頃。女性が歩いていたところ、パチンという破裂音がしたため振り返ると、男が壁に隠れながらジロジロ見ていたということです。謎だね。
破裂音はなぜ？
なぜしたんでしょうか？
破裂音？
パチン。
あれじゃない？
ほう。
気をしっかり持てって自分で頬を叩いたんじゃないの。ちょっとあまりに興奮しちゃってもう、ふらふらしてきちゃったっていうね。
このままでは冷静な行動が取れないっていうことですね。
そうそうそう、そう、うん。
しっかりしろ俺っていうことで、
そうそう、
パチ。ほっぺたをパチパチやってたっていう。
そう。
ってことはこの後危ないわけですよね。
まあね、
うん。この後冷静な犯行に及ぶ可能性があるっていうことですよね。
いや、もしくはもう、要は、見とれちゃったってパチパチって。
あ、
ダメダメダメっていうさ。
そうかそうか。目を覚ませ、俺と。
そうそう。それで目を覚めてやめるかもしれないから。
そうね。そっちにかけたいね、どっちかっていうとね。
あとはパチパチパンチの人だったかもしれないしね。
野生のね。日本には一匹しかいないと思われてたんですけどね。
実はいたんだと。
5月31日、兵庫県、午後3時30分頃、徒歩で通行中の中学生に対して、部活動では白い靴下を履いているのかなどと声をかけながらしばらく付きまとわれたということです。
気になるんだそこが。
色指定ですよね。
ああ、そうか。
最近話題のブラック校則ですよ。
うん。
下着の色から靴下の色までね。
そうか。
登下校時はいいけども部活動はどうなんだと
気になるんだ。
気になるんでしょうね。やっぱこうスポーツだとホワイトっていう感じの。
ワンポイントはいいんですか？ワンポイントは。無地って書いてあるけどって。
ワンポイントまでは OK です。
厳格な人だなって。
5月31日、兵庫県、午後6時55分頃、公園でバレーボールを使って練習をしていた中学生の近くを意味不明な言葉を発しながら通過した後、戻ってきて、紙袋を取り出して、ボール入れへんなどと言ってきたもので、怖くなった中学生が走って逃げると、いずれかに立ち去っていったということです。ボール欲しかったのかな？
ボールを回収しようとしたんだ。
そういうことでしょうね。か、自分がゴールだ。
ここがゴールだよと。
そうね。バレーボールにゴールはないんだけどね。
なんかポートボールだかなんか違う競技と勘違いしてますね。
そうね。何らかのその点数が入る仕組みに網が関係するタイプのスポーツだと思ったんでしょうね。6月4日、岡山県、午後1時50分頃、路上で児童が徒歩で帰宅途中、目元のみがくり抜かれたお面をつけた男に挨拶をされたということです。いや、それは普通じゃないのか。
目元のみを。
もうお面の目元がくり抜かれてることに異常性は別にないけど、
ね。まあ異常性はないけど、マスク、うん、あ、で、ね、お面をしてることが異常なのか。
そっちが異常ですよね。なんだあのお面はっていう話ではないですよね。
でもさ、お面の銘柄とか書いてないってことはさ、
そうなんだよ。
気になんなかったのかな。
いや、実はね、もっと気になる点があるんですよ。
お
男は160センチぐらい、ワイシャツ、長ズボン、水泳帽。水泳帽にお面だったんですよ。
それは気になるな。
これはね、あの、目がくり抜かれてるとか、そういう次元の話ではないんですよ。本当にやばいのがいるぞっていうね。
すごいな、これ。
はい。指名手配しやすいですよね。
そうね。
ぜひ、あの、プールで張ってるといいですよ。多分来ると思います。水辺に。続いて、声かけ。6月3日、大阪、午前8時45分頃、徒歩で通行中の女性が、前から徒歩で近づいてきた男から、手を伸ばされた状態で、君、おっぱい、おっぱい、と言われる事案が発生したということです。
すごいね。
何ですかね。あの、ボインちゃんといいね。おっぱいに固執する不審者が多すぎますよね。うん。
言葉を失ったんじゃないの？
あ、そうか。なんかあまりに驚きでみたいな。
うん。
うん。
もう、君とおっぱいしか浮かばなかった。
谷川俊太郎みたいなね。うん、そう、ポエティックな気分になったんでしょうね。
もしか最近の、なんか、ラノベみたいなもんですよ。
ほう。
君おっぱいですよ。
最近の流行りはやっぱ長いタイトルじゃないの？
そうか、あれか。なんかあれかな？君と名付けたおっぱいが僕を追いかけてきたみたいな、そういうやつ。
略して君おぱね。
うん。そこに部活やめろみたいなのは入れらんないの。おっぱいが部活をやめるってよ、みたいな。
そうね。やめるのはバレーだよね。
うん、だろうね。いろんなやつ入れてきましたね、っていう。
6月6日、愛知県。午後2時30分頃、男が児童に対して、彼女いるんだけど、キスの練習したいからこっちに来て、などと声をかけてきたということです。
前提条件を置くっていうね。
多分嘘だよね。間違いなく嘘だと思うんですけど、まあ、100歩譲って練習するんだったら、マネキンかなんかでどうぞっていうね。自分であの、ストッキングに布を詰めたりして、顔を作ってやってくださいよ。
こんにゃくっていうのもありますしね。
6月7日、大阪、午後5時頃、路上で徒歩で下校中の小学生に対して、自転車に乗った男が近づいてきて、相撲に興味ない、名前と学年教えて、などと声をかける事案が発生したということです。
それはスカウトです。
親方ですよね。
親方のスカウトだよ。
近所に部屋があるんでしょうね。
うん。
うん。 さすらいのスカウトマンかもしれないですけど、多分こう、浅草周りにはもうめぼしい奴がいないと。大阪まで出張してきた可能性はあるね。
そうね。
そして露出その他まとめて、タレコミいただきました。黒猫マダムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月6日、愛知県、午後4時30分頃、若い男性が下半身を出して、生徒に、こんにちは、と声をかけてきた、ということです。息子がね。
そっちが喋ってた。こんにちはみたいな。レイみたいな。お辞儀して。ピクピクお辞儀をするな、みたいな。
ぴょっこんぴょっこんしてるんだろうね。
あ、いいですね。この別人格感。
感ありますけどね。あの、別人格にしたときに、なぜ我々は声が高いと思ってるんだろうね。
ああ、やっぱそれは、鬼太郎から来てんじゃない
の？ああ、やっぱそういう感じなのかな。擬人化すると声高くなりますよね。
一部分だから、やっぱ声はちっちゃく高いみたいな。
高くなると思って。じゃあ、すごくでかかったら低いのかって話ですよ。
重低音で。
こんにちはって。
おお親分出てきたみたいな。
ああ。多分、声当ててるのは山ちゃんですよね。
確かに。
山ちゃんいろいろやるからね。
まあ、どれでもできますからね。
多分、本体の男も山ちゃんです
よ。全部一人でやってくれよって、も
う、ね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりあの警察が勝手に鍵をかけていくっていうのがどうにもね、解せないんですよね。
まあ一応防犯のためと目打ってますけどね。
あれでさ、そこで鍵がかかっていかがためにさ、出産に立ち会えなかったとかしたらどうするんだと。急ぐから鍵をかけないで置いといたんだよと。
すぐ乗るからね。
で、私は日本人を信じてるんだと。それなのにあんたが信じてないのどういうことなんだよっていう。
この街で信じられないのはあなただけだっていうね。
そうそう。その裁判とか起こしてもらえたよ。
そうね。なんかそういうことになったら、いろいろと、こう、理屈はこねられるんだろうけどね。
でも、令状とかなきゃダメなんじゃないの？なんか、みたいなね。
ねえ、だって、勝手に他人のものを、まあ、占有したとも言えなくはないもんね。
触っちゃダメでしょ、と。
そうですよ。まあ、壊してはなくても、使えない状態にしてることは間違いないからね。
だからこの人たちはね、その、なんていうの、舐めてますよね。
ほう。
だから逆に、あ、鍵かかってないな、鍵かけてやろうと。ね、こんな防犯意識が低くて、つってかけようとしたらさ、なんか高圧電流とか流れてほしいよね。なんかもう、鍵なんてレベルじゃない防犯が施されているっていうさ。
これがあるから安心なんでかけてなかったんだけどね。
そうそうそう。鍵なんて古いですよと。
多分ね、そうしたら今度はね、公務執行妨害とか言うんだろうね。厄介ですよ、やっぱりね。
厄介かな。
ちょっとやっぱだから反省と謙虚さが必要ですよ。自分たちのやってることを振り返っていただきたいですよね。
なんかこうなると、例えばさ、そういうね、よくセキュリティがね、万全であることを証明するために、こう、ハッカーにさ、やってくれみたいなのあるじゃないですか。
あ、賞金かけたりしてね。
そう、もう、ね、ハッキングできるかどうかやってみろみたいなのあるじゃないですか。
はい。
警察もやっぱそれぐらいの気持ちでね、警察のさ、おまわりさんの自転車とかさ、盗んでみろみたいなさ。結構盗まれると思うよ。みんな鍵本当にかけてるかって言ったら、いや、それこそ警察なんか盗まれないでしょって思ってると思うんだよね。
そうだね。高く食ってますよね。
そこガンガン盗みに行くっていうね。国民全員が。
もしくはガンガン鍵をかけていくっていうね。
そうそうそ
う。そうした方がいいよ。
動けないみたい。
やられたらお前どういう気分になるか分かったかっていうね。
いやでもそういうことですからね。
そういうことですよ。それが市民の総意だっていうね。
そう。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。